そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する番組、箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原龍二さん、そして文化放送山田美希アナウンサーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今夜も國學院大學の特集です。前田康弘監督の声をお届けします。
昨日はチームの全体像についてのお話だったんですが、今日はより具体的な戦力についてですね、柏原龍二さんが前田監督に伺ったインタビューです。
國學院大学は大黒柱の土方選手、浦野選手、このダブルエースが卒業しましたが、次の世代が順調に成長してるんです。
そうですよね。3年生でキャプテンの木月選手が好調をキープしているのはもちろんのこと、3年生の藤木浩太選手、7月1万メートルの國學院記録28分24秒79をマークしたんですね。2年生で中西ツインズの弟タイガ選手が5000メートル國學院記録の13分42秒24を叩き出したりもしております。
はい、その藤木選手、中西タイガ選手について前田監督にお話を伺いました。どうぞ。
中西と藤木に関しては、往路2人は走っているわけですから、彼らなりには自分たちが今年エース格としてやらなければ國學院には戦えないっていうのは多分もう言うまでもなく本人たちが自覚していると思うんですよね、なのでやっぱ結果で証明していくっていうのはやっぱり一番なんでしょう、無言のチームに対する下の者に対するこう一つの形だと思いますから、どんなにミーティングで発言してたとしても、やっぱり試合での結果っていうのは何にも変え難いものがあると思うので、その中で、練習も各自の中でかなり質の高いレベルとか、あと自分で、相当ロングジョック入れたりだとか、本当に消耗もしっかり持って2人はやってくれてましたので、結果から見たら今の力からしたら当然の結果かなとは思うんですけれども、もちろん彼らだけでもチームはできないので、彼らのそういう結果とか姿勢を見て、他の中間層の選手とかが若い選手がどう感じてくれるかがチームとしては大事かなと思いますね。
なるほど、その先ほど名前が挙がってきました藤木選手、中西選手に、前田監督もう一個求めることがあるとするならば、どこなんでしょうか。お聞かせください。
そうですね、今のところ何かこれを求めるっていうのはないですね、彼らのその心意気っていうのを感じてますし、もちろんまだ2年生と3年生なので、もっともっとこう視野を広げてほしいですし、そこは今後の彼らの伸びしろだとは思うんですけれども、学生の世界だけにとらわれず、実業団の強い選手たちにも挑むとか、勝つんだという強い気持ちを持ってやってもらいたいなという気持ちはありますね。
國學院大学の前田康弘監督に柏原龍二さんがお話を伺いました。
はい、これどのようにすごいのかというと、簡単に説明すると、あとちょっとで日本選手権出れるんです。12月の
実業団のエースひしめく、
あ
の日本選手権に、
もうトップレベルと一緒なんですね。
はあ、学生が、
今学生がですね、本当にいい記録出してるんですね。この間も東海大学の選手が28分10秒というとてつもない記録出してるんですよね。なのでもう少しでトップレベルというか、もう遜色ないです。だって実業団でも日本選手権出れない選手いるんですもん。
そうでしょうね。
って考えると、もう学生のエースに近い、これで勝負強さが増してくると、やはりこう学生エースって言われてくる、選手たちになってきますね。
それだけポテンシャル、能力を持っている選手、3年生の藤木選手、2年生の中西大賀選手、下級生にね軸がいるというチーム、大きいですよね。
はい、そうですね。ただ今年の國學院の場合、下級生だけではありません。大黒柱となるべき4年生で1年生から箱根を走りながら怪我で苦しんできた薄井健太選手が完全復活したんです。今年2月の丸亀ハーフで1時間3分24秒のパーソナルベストを更新してるんですね。7月の 5000m では13分49秒出しています。その薄井選手についても前田監督に伺っております。どうぞ。
やっぱ2年の箱根前に膝を痛めましてですね、はい、でそこで手術を踏み切ったんですけど、まあ、やはり体にメスを入れるということで、はい、簡単にやっぱり戻ってこれなくてですね、3年目はかなりもがき苦しんでたんですよね、はいはい、まあ、その中で、今ここまで這い上がってきた彼のその強さは僕は本物だと思ってますので、はい、まあ、今年のこの駅伝シーズン全日本も箱根も実は出てるんですが、はい、いい思いをしてないんですよね。あ、全日本は2年生の時1区走って18番ぐらいで持ってきて、はい、で箱根駅伝は6区走って1年生の時区間19番かなんかだったんですよね、はい、うん、だからそういう、まあ、部分で今年にかける思いは人一倍あると思いますから、はいはい、ただ彼の主力としてのも立ち位置でやってくれという思いは伝えてますので、はい、藤木と中西と、まあ、練習でも本当は張り合ってますから、
はい、
その強さをやっぱ試合でこう発揮してもらいたいなと思ってます。
和美さん、これもう一人増えて3枚になるとですね、区間のオーダーめちゃくちゃ楽になるんですよ。
へー、
やはりそのつなぎ区間が減っていくので。
そうですよね、全部で勝負できるっていう風に近くなってるんですよね。
そうなんです。そうすると優勝にぐっと近づいてくるんですね。
うーん、
國學院の4年生は現時点で故障者ゼロ、怪我で長く苦しい時間を過ごしていた薄井選手だけではなく、うん、最終学年で花を咲かせる選手が出てくれば、これは面白い戦いになってきま す,
です、ね、
はい、最後に11月1日に行われる全日本大学駅伝の目標を前田監督にお伺いしました。
そうですね、目標は私ども去年全日本7番ということで、はい、その前年が6番だったんですが、はい、学生たちはやっぱその5番以内ということで、まあ、過去最高を取りに行こうと、はい、国学院としての最高順位が多分2年前の6番なんで、
はい、
まあ、それを6番をしっかりクリアするっていう思いで、全日本に向かっていくという形だと思います、はいはい、
前田監督、6番から5番に上がる時のポイント、はい、ここ勝負だなっていうところあったら教えてください。
はい、まあ、もちろん駅伝の鉄則で、まあ、全員がブレーキなくですね、
はい、
しっかりと流れを作ってというところだと思うんですが、はい、まあ、昨年もいろいろ区間配置とかを毎回分析して、まあ、自分なりにもああなるほどなと思うこともありましたので、
はい、
まあ、そんなにうちはその強いエース格がいっぱいいる大学ではないですから、
はい、
まあ、つなぎの選手と、はい、あとエース格の選手が、まあ、しっかり融合したらその5番というのは見えてくるのかなというふうには考えています。
全日本の目標は大学史上最高の5位ということでしたが、やはり先ほど前田監督が言ったようにこのエース3人を使ってですね、どのように配置していくのか、そして力まだこう1年生とかってデビューがまだないんですよね、はいはい、なかなかデビューできてない中で本当こう全日本大学駅伝が一発勝負になる可能性も出てくるってなった時に、この藤木選手、中西選手、薄井選手の間にどの間に1年生を挟み込んでいくかで気持ちが変わってくるんですね、1年生の。そうすると力を発揮したりとか、後ろにやはりエースがいるから楽に走れるっていう気持ちがあると思うので、そういったところの手腕が、前田監督求められてくるということになってきますね。
単純に考えると、はい、長いところよりも短い距離の区間で使いがちですよね。
そうなんです、うん、使いたいんですけども、数年前からですね、全日本大学駅伝区間距離の変更があったんですね、前半区間の方が短いので使っていきたいんですが、そこに出し惜しみしちゃうと置いてかれちゃうんですよ。
あ、
なのでこの3人のうち1人は必ず前半区間1区か2区で使ってこないと、遅れを取ってしまった場合なかなか後半で取り返せないと。
うわ、
こういう采配の妙ですよ。
本当に難しいですね。まあ、そんな大きな期待がかかる國學院大学ですが、明日は3年生ながらキャプテンの重責を担います木月凛選手の声をお届けします。
ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送山田幹俊アナウンサーでした。箱根駅伝への道でした。